ヨハネの福音書7章37節から52節をテキストに、大いなる日という題で説教いたします。カリオの祭りの最後の日は大いなる日と呼ばれていました。レビ記23章にはカリオの祭りの最後の日は聖なる会合を開くと定められています。レビ記が書かれて1000年以上経ったイエス様の頃には、この日にはシロアムの池から金の器で汲んだ水が厳かに祭壇に注がれるという儀式が行われていました。収穫感謝祭でもあったこの祭りに命の水を注いで感謝を表したのだと思いますが、パレスチナの乾燥地帯では水は貴重な命の支えであり、恵みを表すものでした。しかし、イエス・キリストが世に現れて、神の救いが具体的に実現し始めているこの時、この日は新しい意味で大いなる日であったのです。37節、その日にイエスは立ち上がって、誰でも乾いているなら、私のもとに来て命の水を飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると叫ばれました。イザヤ書の44章あるいは55章などに命の水を流れさせるという予言がありますが、それを背景にして言われたと思います。しかしイエス様が言われたのは、人の心の奥底から生ける水が川となって流れ出す、誠の命の川として神の救いの霊的な意味がさらに明確に掲示されたのであります。その本当の意味は何でしょうか。種明かしがすぐ次の39節にありまして、それは信仰者に与えられる御霊です。聖霊によって新しく生まれ変わった者のうちに満ちる霊の命が川となって外に流れ出し、周囲の人々を潤し、命の流れが生まれると言われるのです。聖霊について、聖霊は旧約聖書にもしばしば登場しています。天地創造の時、神の霊が水の上を舞っていた、あるいは動いていたと書かれてある。これは天地創造に聖霊が関わっておられるということです。そしていろいろなところに出てきますけれども、イスラエルを助けるために建てられた獅子や王や勇者たちの、あるいは預言者、あるいは神の器にも必要な時に神は聖霊を注いで力を与えられました。しかし神を信ずる者すべてに聖霊が注がれるようになるのは、イエスが栄光をお受けになった時、十字架と復活の後ですね、ペンテコステの聖霊降臨以後になります。人に信仰を与えるのも聖霊、聖書に光を当てて神の言葉を聞かせ悟らせてくださるのも聖霊、地上にあって新しく生まれ神の子とされた人を支え魂の救いを現実のものとしてくださるのは聖霊の働きです。私たちに罪を自覚させ悔い改めに導くのは聖霊です。私たちの心の中に細き御声で語りかけて神の御言葉を示し、私たちの心の内にある導き手として信仰を全うさせてくださるお方は聖霊です。さらに聖霊は人に勇気を与え語るべき言葉を語らせてくださいます。さてこのイエス様の言葉に世の人々の反応はどうだったでしょう。40節、 イエス様の話を聞いて、群衆はいろいろなことを言ってた。群衆は分裂を生じました。イエスを預言者と見る人もいました。メシアとして信じる人もいました。そしてガリラヤという出身地から聖書に照らして疑問を唱える人、あるいは実力行して捉えようとする人まで様々です。社会の大きな関心事に様々な議論が出るのは今日的でもあります。先日アメリカ大統領選挙のための公開討論会がありましたが、相手を非難して罵り合う最悪の討論だと言われ評判でしたけども、このようなルールを無視するような人でも支持する人が大勢いるということに驚きます。人々のものの考え方、囚われている先入観の深さの様々であることに驚かされます。イエスを捕らえてこなかった下役たちを叱責したユダヤ教当局の権威者たちは、下役たち、つまり現場の声を聞かない、これは偉い人に回ることです。権威を振りかざす者が最も無知であるということがしばしば起こります。50節、イエス様に個人的に教えを聞こうとしてイエス様を訪ねてきたことがあるニコデモは、議会の議員でしたけれども、その議会の中でまず冷静に当人の話を聞いて事実を調査しないで結論を出すべきではないと、極めて公正な議論をすべきだと主張しましたけれども、他の声に押し切られてしまいました。ガリラヤから預言者は出ない、差別的でもあり間違った先入観にとらわれた声です。しかしやがて事実は明らかになってきます。そしてイエス様がおっしゃったように、乾いているものは誰でも私のもとに来て飲みなさいと、イエス様の招きはユダヤから始まって全世界に及ぶのです。私たちも聖霊の導きに委ねて従うときに、神様の救いの生ける水が私たちを通して流れ出し、周囲の人々を潤すようになるのです。